それでは今日の聖書の引用箇所を拝読いたします。4箇所ございます。最初にロマ書の10章9節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。ロマ書14章の8節9節、もし生きるなら死のために生き、もし死ぬなら死のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。第二コリントの4章の5節、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。第二コリント5章の15節、またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。以上です。今日の和歌詞は古江正恵姉妹でございます。
実は今日はちょっと違うテーマについて話したかったんですけど、多分時間かかっちゃうから来週しましょう。今日の葬儀のためにあまり暇がないと思いますけども、まあ今日のテーマは、まあ主イエスの支配は元気のもとという、まあ題名について少しだけ考えたいと思います。前にまあ話したことがあるんですけども、我々はまあ聖書の中心なるテーマとは救い主なるイエスと思います。けれども聖書を見るとちょっと違うと感じるようになります。救い主なるイエスという表現は聖書の中で25回しか出てきません。けれどもイエス・キリストは主であるという表現は607回でも出てきます。まあ今のただ義兄弟の読みになりました箇所を見てもわかります。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から生まれらせてくださったと信ずるならあなたは救われるからです。もしイエス様はよみがえられたならば、もちろん救い主だけではない、主そのものです。ですが初代教会の人々は、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストを述べ伝えます。救い主なるキリストじゃない。イエス様はどうして死んだなのでしょうか。まあ、今の読みました箇所の中で、キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。主となるためです。ですがこのイエス様の支配こそが確かに元気のもとであります。イエス様こそが支配者そのものであり、結局偶然はない。主は背後に導いてくださるお方です。まあ、イエス様はすべてのものの主であられることこそが初代教会の述べ伝えた福音です。イエス様はすべてのものの主である、これこそが初代教会の、まあ、元気のもとでした。初代教会の信者たちは上からの命に満たされていました。また、集会を持つために、改宗も満たされていたのです。 召喚を持つために回収は溢れれ、またそこでなさる信者の証は泉が溢れずるごとく豊かで力に満ちていました。日々毎日人々は導かれ、信者の群れに加えられたと聖書は言っているのです。命名の信者一人一人、また主会全体のうちにイエス様の満たし、まあ、その豊かな命を見ることができました。この秘密はすべてのものの主なるイエス様でした。すなわちイエス様の絶対的なご支配でした。今兄弟も祈りの中で言われたように、今のその末のように生きている私たちの取るべき態度は、結局主よ私はどうしたらいいなのでしょうか。主はどういう態度を望んでおられるなのでしょうか。結局今歌の中で歌いましたように、主に従いますという態度を取ることなのではないでしょうか。はい、主よ私は信じますという言葉が、ヨハネ伝福音書27節に確証されている言葉です。184ページになります。まあ、この言葉において表されていることは、ひとたび死んだラゾロがよみがえらる、よみがえらさる時に、イエス様がラゾロの姉であるマルタに語りかけられた時のマルタの、まあ、答え、返信の中に出てくる言葉です。21節から読みましょう。ヨハネ伝福音書の21節、マルタはイエスに向かって言った。主よ救い主よ助けてよじゃなくて、主よもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに、今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。またはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信ずる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信ずる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。彼女はイエスに言った。はい主よ、私は信じております。私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。素晴らしい答えです。はい主よ、私は信じております。まあ、このヨハネ伝福音書を見ると、そこには、まあ、一方においてラザロの復活が記されており、そしてまた他方においてラザロの姉妹であるマルタとマリアをイエス様が慰めてくださったことが記されています。イエス様がこの二人の姉妹に答え語られた時、まあ、二人の姉妹は、まあ、7回も主よ主よ主よという言葉を使ったのです。その当時、主という言葉は多くの人によって使わされた言葉でした。まあ、今日もこの言葉はいろいろな意味を含みながら使われていますが、例えば、まあ、日本語の誰々さんという、まあ、場合、さんという言葉は、まあ、男の人に対しても、まあ、女の人に対しても、また結婚している人に対しても、結婚していない人に対しても使わされています。ドイツ語ではいろいろな区別がはっきりしています。男か女か、結婚してるか結婚してないか、はっきり、まあ、分かっています。ですから、まあ、日本語のさんという言葉は、まあ、極めて曖昧な意味を持つ言葉なのではないでしょうか。まあ、ずっと、まあ、何十年前だったかわからないけども、まあ、おそらく中国5、6年前でしょう。まあ、高橋つゆら姉妹とそばだけと一緒に、まあ、ある 家庭紹介の行く途中でした。まあ、富士沢の方に行く途中でした。本当に綺麗な、まあ、富士山がはっきりした姿を表しているのが見れました。そこで、まあ、そこだけが高橋姉妹のお孫さんの理由たちに、見てごらん、富士山が見ようと言いました。リオタちゃんは、富士山って誰と聞き返したことがまあ印象的でした。まあその時、高橋姉妹は、まあ富士山が人ではなくて山であることをまあリオタ君にまあ説明してくれました。まあイエス様の復活の明日、二人の弟子はエマオという村に向かって行ったとき、復活なさったイエス様が急に現れたのです。けどそれはイエス様であることがわからなかった二人にとって、まあイエス様は結局見知らぬ存在に過ぎなかったのです。まあ、心の目が開かれたとき、その方が自分たちの主であることが分かったと聖書は言っています。そして、イエス様を再発見した二人は、喜びに満たされ、素晴らしい証人とされました。まあ、前に話したマタとマリアにとって、イエス様は決して見知らぬ人ではなかったのです。誰かある人ではなかったのです。文字通り自分たちの主に他ならなかったのです。まあ、聖書の中に主という言葉が出てくるとき、そこに起こる主は全てを支配するお方を意味しているのです。私たちはやがて全ての民がイエスを主であると告白するときがやってくることを知っております。ピリピ人への手紙の2章352ページになりますが、2章の6節から、キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を安くし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって手にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主である、必ず救い主ではない、イエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。悪霊たちも悪魔もそれを告白せざるようになります。まあ、パウロにとっても、この主はすべてのすべてとなり、まあ、喜んでその方の奴隷となりました。よく手紙の中で、主イエス・キリストの奴隷であるパウロと彼は書いたのです。誇りを持って。この主の主のやるイエス様に仕えることとは最高の幸せであると。前に読みましたコリント第2の手紙、4章の5節に書いてありますね。私たちは、自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えるのです。そしてこの主をマルタは認め、そして意識してイエスを主として受け入れたのです。私たちも主という言葉を数多い用います。主の皆を口にしますけど、その主は本当に我々のすべてを支配するお方なのでしょうか。 ラザロのお兄さんであるマルタは、はい、主よ、私は信じますと言いましたが、イエス様はそれを聞いたとき、本当に喜んだに違いない。残念ですけども、みんなすぐそういう態度を取らなかったのです。まあ、イエス様の一人の弟子であるペトロは、